ましょう。どうぞご起立ください。賛美歌421番です。はい、神様に向かって歌いましょう。421番です。
主は礼を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。我が罪のため栄えを捨てて、雨より下り十字架につけり。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。御国の角を開きて我を招きたまえり。勇みて昇ら、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。我が君イエスよ、我を清めて、良き働きをなさしめたまえ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。
ありがとうございます。お着席ください。
皆さんおはようございます。竹本牧師に代わりまして急遽、私とんどころが説教させていただきます。今日の説教ですけれども、パワーポイントが今ちょっと立ち上がるまでちょっとお時間をいただきますが、先週山崎牧師がしてくださった説教と同じ聖句から今日は説教させていただきたいと思います。タイトルはこのようにさせていただきました。父さんの信仰です。父さんの信仰です。父さんの信仰ですけれども、私たちクリスチャン全員に当てはまる信仰のメッセージであるというふうに私は考えます。失礼します。はい、それでは皆さん一緒に聖句をお読みしたいと思います。マルコの9章です。14節から29節までをお読みしたいと思います。マルコの9章14から29までです。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。 するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出てけ。二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出ていた。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまった。と言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。先週説教で語られたのと同じ聖句でありますが、この聖句を深く読んで注目したい箇所があります。弟子たちが目を向けていたものとイエス・キリストが目を向けていたものとの違いです。弟子たちが目を向けていたのはこの息子の悪霊を追い出すということでした。ですがイエス・キリストが目を向けたのはこの父親の不信仰でありました。弟子たちとイエスの目の付けどころが実は異なっています。21節でイエスが父親にこのようになったのはいつ頃からかと質問をしました。イエスは神の子でありましたから、当然この子供がいつから悪霊に取りつかれていたかというのは知っていたはずです。ではなぜイエスはこの質問をあえてしたのでしょう。イエスが神の子であって質問をする前からこの人の人生に何が起こっているかというのは知っている。これはヨハネの4章のサマリアの女とのイエスの会話を知ればよくわかる通りです。初めて会ったこの女の男性遍歴というものをイエスはもうすでに知っていたわけです。ですから当然イエスは全部ご存知です。私たちの人生に起こっていることも詳細に至るまで全てご存知です。この父親と息子の人生に起こっていることも詳細に至るまで全部ご存知なわけです。にもかかわらずイエスはこの父親に質問します。この質問をした理由、考えてみました。イエスはこの質問を父親にすることで父親の心を明らかにしようとされました。22節でこの父親は答えます。実は父親の回答というのは幼い時からです。これで十分だったはずなんですね。ですが父親はこういうふうに言うんです。22節、霊は息子を殺そうとしても何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。 この言葉から何を感じ取ることができるでしょう。この父親は事実を語ったんです。彼の味わってきた苦難、そういったものを正直に語ったわけなんですけれども、それ自体は問題ではありません。ですがこの箇所から分かること、読み取れることは、この父親は自分の過去の経験に支配をされていたということです。この父親は本当によく頑張ってきた父親だと思います。幼い頃から悪霊に取り憑かれた子供を一生懸命愛してきた父親です。何度も息子のことでは傷つき、がっかりしながらこれまで息子を愛してきました。ですがイエスはこの父親にチャレンジをします。何に対してチャレンジをしたんでしょう。父親の頑張ってきたプライドです。そしてそのプライドによる不信仰です。子供にとって一度イエスの奇跡によって悪霊を追い出してもらうという経験、実はそれ以上に父親がイエスに対する信仰を持ち続ける方が大切であるというメッセージを、私はこの聖句の箇所から読み取ることができるのではないかというふうに思います。子供の悪霊を追い出すことだけが目的ならば、イエスは父親と話す必要はなかったはずです。この父親が立派なのは、素直にイエスの前で自分の罪を認め悔い改めたということです。私はこの父親の立場であったとしたら、私はコーピングスタイルが反撃ですから、居心地が悪いことがあったときに、その思いをさせた人を反撃させるという傾向があります。今日生産式でヘミさんが語ってくれました。居心地悪い思いをすると攻撃して返す。私がこの父親の立場だったら、イエスにこういうふうに言ったかもしれません。独身のあなたに悪霊に取り憑かれた子供を持つのがどれほど大変か、私がどれほど頑張ってきたか分かるわけがないだろう。でもこの父親はそういうふうに言わなかったんですね。私は思います。病気や障害のある子供、難しい子供、複数の子供を抱える親にはそう言いたくなる傾向が強いではないかと思います。この父親は素直に謙虚に自分のプライドと不信仰に向き合って悔い改めることのできた人でした。信仰を持つということ、この父親の悔い改めからもう一度見直すことができます。信仰を持つとは責任を持つということです。愛する人のために霊的責任を持つことであるというふうに、私はここの箇所から読み取ることができます。これは父親だけに限りません。人を救いたいと思っているすべてのクリスチャンに当てはまるメッセージであると思います。ここに登場する父親は、自分が子どもの霊的責任を持つ面で悔い改めました。不信仰とは、言い換えれば責任を取らない態度というふうに言い換えることができるかもしれません。この話の中心的メッセージは、息子が治ったという奇跡よりも父親が悔い改めたということです。私たち罪人の本質は不信仰で状況に支配されやすい、そのようなものです。目に見えている状況に支配されやすいものです。信仰とは目で見るよりも心で見るものです。イエスは復活した後、イエスの復活を疑ったトマスに対してこのように語りました。 私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。聖書のメッセージは常に私たちと神様との個人的な関係というものについて語っています。信仰があるところに奇跡は起こりますが、奇跡自体が中心的なメッセージではありません。私たちは信仰による悔い改めによって生きているか、それともこれまでの経験と努力によって生きているでしょうか。経験と努力によって生きるのはこの世でいう常識的な生き方です。この世の常識と言われているものに支配されて生きるのか、信仰によって生きるのか、私たちは自分の心を今一度吟味する必要があります。クリスチャンと言っているものであってもよく正直に私たちの心を吟味する必要があります。私たちは自分の経験や常識を伝えるのではなく信仰を伝えるものです。私にとって信仰を学ばせてもらった出来事、何度も説教の中でお話をさせていただいておりますが、それは私が父親になるというプロセスです。昨年4月に私は父親になりました。娘が私を父親にしてくれました。そのことを私は神様と娘に毎日感謝をしています。47歳にして初めて父親になりました。いつ頃からか私はずっと父親になりたかったのだと思います。今父親であることの誇りと責任を感じています。娘には自分ができる限りのベストなものを与えたいというふうに思っています。私が彼女に与えることのできるベストなもの、それは聖書的な価値観、つまり信仰であるわけです。47歳でダウン症の赤ちゃんを養子にするというのは世間一般の常識的な判断ではありません。当然私の経験に基づく判断でもありません。これは信仰による決断です。そして今その信仰による決断をした人生を送りながら、神様のベストな計画を信じて本当に良かったというふうに心から思っています。私の娘は現在人見知りマックスです。そして可愛さマックスです。そして私は親バカマックスです。親バカになれることも感謝だなと思っています。そして思います、神様は親バカなはずです。あまりに私たちを愛するあまり、自分の一人をイエス・キリストを十字架につけて殺されました。この世の常識では考えられないほどの親バカです。それほどの愛で私たちを愛してくださっているわけです。私は親バカついでに、もうちょっと我慢してお付き合いいただきたいんですが、ある情報を皆さんと共有したいと思います。2016年、去年でありますが、10月5日、このような報道が新聞やニュースでされました。ダウン症のある人を対象にした初の大規模なアンケートで、9割以上が毎日幸せに思うことが多いと回答したことが分かった。このアンケートは厚生労働省の研究班が去年行ったもので、12歳以上のダウン症のある人852人が回答した。それによると毎日幸せに思うことが多いと答えた人は、はいとほとんどそうを合わせると、91.8% に上った。父母や周りの人が自分のことを大事に思ってくれていると感じると答えた人は、94.4% だった。また19歳以上の人74.5% が、 一般企業や作業所などに勤務して働いていることも分かった。これは研究に基づく公式な調査結果なんですね。で、実はこの調査結果、実際ダウン症の子どもがかかる親として本当に真実だなというふうに実感を私はしています。自分が幸せだと思っている人と一緒にいると周囲も幸せになりますね。私はなんてラッキーな父親なんだろう、そういうふうに思っています。もちろん問題がないわけではありません。私の娘には、心臓に穴が開いています。幸い今まだ手術をしなくてもいい状況です。左耳が実はあまりよく聞こえません。そして、先日実は彼女にはヘルニアがあるということが分かりました。さまざまな障害と言われるものがあります。発育がゆっくりで知的な障害というものも予想されます。毎日の生活の中では訪問看護週2回、療育、一般の方はちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、発育の遅い子どものために、リハビリのようなものを施す、そういうものがあるんですね。これに毎週週に1回通います。病院、緊急対応なども含めて多いときは週に3回ほど行くとかあります。正直言って面倒くさいことはものすごく多いです。ですが大変か、そういうことも感じることもあるかもしれませんが、大変よりも感謝、幸せの方が多いなというふうに感じます。そんな私ですが、実はこの聖句を読みながら、私はこの聖句を通じて悔い改めに導かれたことがあります。それはこの教会の中の既婚者シニアミニストリーにおける成長ということについてです。私は年齢と経験に関わらず、この教会の牧師として神様によって選んでいただいたこの神様の家族である教会の父親的な存在であるわけです。娘が来たことで時間とエネルギーがものすごく取られます。娘が来る前のようには動けません。人となかなか会えません。乳児を抱える親の誰もが実感するはずの困難を私はようやく実感をしています。その状況の中で教会成長のための働きが十分にできないという思いがあり、圧倒されている思いがありました。過去数年間、目に見える結果としての成長がほとんどない既婚者シニアミニストリーに対していろんな言い訳をしていたことに気づきました。そしてそれらを私はどこかで仕方がないというふうに思っていました。既婚者の皆さんは仕事と子育てに追われて時間に余裕がない、だから霊的に学んで成長するのは難しい、そのように思っていたと思います。それに比べシニアの方々は時間はあるけれど年を重ねて体力、気力、記憶力の衰えのため霊的成長がないのは仕方がない、そのように思っていました。これは常識的な考えかもしれませんが、イエスの前では明らかな不信仰であったというふうに認めざるを得ません。私はこれを悔い改め軽視いたしました。それによって、皆さんの信仰の成長というものを助けることができなかった部分が多々あったのではないかと思います。それについてお詫びをしたいと思います。で、そしてその上で、私はその悔い改めの結果として皆さんにこれから期待をしていきたいというふうに思います。信仰を持って期待を持ってこれから皆さんに居心地の悪いことをもっともっと言っていこうと思います。それは信仰を持った愛のゆえだというふうに皆さんに理解をしていただきたいというふうに思います。人の救い、霊的成長は人間的な努力ではなく神様の力による奇跡です。 限られた少ない時間でも信仰を持って接すれば奇跡は起こります。時間の制約があっても人間的な衰えがあったとしても信仰があればそれを超える神様の力が働くはずです。私はこのように自分に言い聞かせようと思います。時間がないのではない、それは心がないな。時間がないのではない、それは愛がないんだ、信仰がないんだ。信じる者には何でもできるというイエスの言葉を今年改めて信じ抜く決心をしています。28節29節で弟子たちがイエスに質問をするわけです。なぜあの霊を追い出せなかったのでしょう。この質問から分かるのは弟子たちは過去の経験に頼っていたということです。弟子たちにはイエスから悪霊を追い出す権威が与えられていました。実際過去に悪霊を追い出した経験がありました。ですがこの時にはこの弟子たちは悪霊を追い出すことができなかったわけです。この教会の中では長い経験のあるクリスチャンが大勢おりますが、実際過去に人の救いに携わった経験があるというクリスチャンが大勢います。ですが随分長い間人の救いに携わっていないという経験の長いクリスチャンが大勢いるということが事実です。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことができないとイエスが語った意味はどのようなもので、どのようなことでしょう。ではただ行動として祈ればいいんでしょうか。そうではありません。イエスが伝えたメッセージはより深い信仰が必要であるということです。皆さんの人生にこの種のものはありませんか。もう長い間苦しめられていてなかなか変わることのできないもの、状況、自分の弱さ、つるかもしれません。この種のものはありませんか。なかなか自分は友人に聖書の勉強を教えるときにうまくできない、これまでと同じやり方ではどうにも立ち位置できない、そのような壁にぶつかっているというふうに感じることはないでしょうか。この種のものに私たちは絶えず直面するわけです。自分の信仰に向き合って悔い改めるということを神様は今年の東京キリストの教会のテーマ聖句としてお選びになったというふうに私は信じています。実は昨年の12月29日から1月4日まで私と家内は携帯電話が使えなくなりました。端末の機種変更の過程で業者のミスがありまして、年末年始携帯電話のない生活をしておりました。その間私の携帯に電話をくださった方、私の携帯のメールアドレスに連絡をくださった方、申し訳ありませんでした、ね。拒否しているわけじゃなかったんですね。はっきりさせておきたいと思います。つながらなかったんです、ね。新しい携帯のメールアドレスは、動画をご覧になっている方はこの辺に表示がされることになりますかね。ならない、できないですね。すみません、失礼しました、ね。個人的に聞いていただけたらと思います。ですから年末年始は実は私たちは家電話のみの生活をしたんです。でそれによって実は気づかされたことがありました。どれほど普段携帯電話に支配されて生きていたのかということです。朝起きて携帯電話連絡来てないかな、メール来てないかな、もう何かあるたびに一日何回携帯に意識を取られてるだろう、 そういうことに実は気づかされました。ある人がこういうふうに言いました。なんか昭和の時代みたいだねっていう。自分たちもそう思いました。経験してたはずなんです。1980年代昭和の時代、ここにいらっしゃるほとんどの方がそれを経験されてるはずなんです。携帯電話がなかった時代ですが、この辺にいらっしゃる方は私が何を言ってるのかさっぱり見当がつかないという方もいると思うんです。そういう方のために神様は私が言ってることを理解できるようにある人を送ってくれました。この方分かりますね、お笑い芸人です、ね、その1980年代の、バブルな日本の時代を、芸にして、ね、教えてくださっている方、平野ノラさんという方ですね。携帯電話がなかったというふうに私が言いましたけど、これは厳密に言うと誤りです。携帯電話ありました。1980年代後半、ね、こんな大きい携帯電話です。私は昨日夜中までこのちょっと説教の原稿を作ったり準備してて、ちょっとおかしくなってきちゃって、ちょっと調べてしまいました。この携帯電話、ね、1987年2月保証金20万円払ってこういう携帯で、これがこの時代の最先端でした、ね、ですがほとんど普及しませんでした。高すぎますね。1980年代の終わり、私思い出しました。この席を作りながら、当時私は大学生でした。この携帯電話がなかった時代のほろ苦い経験を思い出しました。合コンで知り合ってデートの約束にこぎつけた女の子と待ち合わせ場所で出会えませんでした。雨の日の渋谷ハチ公前でした。その日の夜遅く彼女に電話をかけてやっと話せました。彼女は実はその待ち合わせ場所にいたということが分かりました。彼女は私にこう言いました。あなたと会えなかったのには意味があるかも。そのように言われて私は二度と彼女と会うことはありませんでした。あの時代携帯電話があったら私の人生はもしかして変わっていたかもしれません。今思うとそれも神様の計画のうちだったというふうに思います。もしかすると彼女は預言者だったのかもしれません。その出来事の後私はアメリカに行き教会と出会うわけです。随分話が横道にそれましたが、携帯のない生活をこの年末年始にしてどんな霊的なレッスンを学んだのか考えてみました。携帯電話、E メール、LINE などがなかったこの1980年代、また90年代の前半です。この時代の方が私たちの教会ははるかに多くの魂を救っていたという事実があります。その事実から私たちは何を学ぶのでしょう。今よりもはるかに人と連絡が取りにくかったんです。簡単に人と会いませんでした。携帯電話やメールよりもおそらくもっと祈りに頼っていたんです。限られた時間に対してもっと祈って準備をしていたのではないか。そして何よりも今よりも私たちには信仰がありました。ですから結果として奇跡も多かった。それが年末年始にかけて神様私に教えてくださったメッセージだったのではないかというふうに思います。今はすぐに連絡が取れます。いつでもコミュニケーションできます。でも同時によく考えてみましょう。祈りとスマホ、私たちはどちらにより頼ってるんでしょう。携帯電話スマホのない生活をしてくださいと言ってるわけではありません。それを使ってはいけないと言ってるわけではありません。ですが 私たちはそのような行動を出す前にどれほど絶えず祈りというものに頼っているんでしょうか。祈った上でどれほど電話をしているんでしょうか。祈った上でよく内容を吟味してどれほどメールを出しているんでしょうか。 LINE をしているんでしょうか。そのような行動を神様は祝福されません。私たちはどれほど祈りに頼っているんでしょう。医学も科学も通信手段も急速に進歩しています。ですが神様の御業は悔い改めと信仰にこそ働くものです。この父さんの悔い改めと信仰が2000年以上後の私たちの人生を変える希望になっているわけです。父さんの信仰、母さんの信仰、兄さんの信仰、姉さんの信仰、私たち一人一人が信仰を悔い改めたら、この教会でどれほどの奇跡が起こるんでしょう。奇跡を求めるのではありません。神様が今私たちに求めているのは悔い改めによる信仰です。私たちがクリスチャンになったということは、それは奇跡を味わったということです。イエス・キリストが神の子であり、自分の罪のために死んで復活をしてくださった。世の中の常識として到底信じられるものではありません。それに人生を捧げる決意をするなんていうことは愚かなこと以外何者でもありません。ですがその愚かな決断を私たちは喜んでしたんです。これを味わったというのは奇跡以外の何者でもないんです。そして変えられた人生を経験した私たちは喜んで福音を信仰を持って述べ伝えていたんです。ですがいつ頃からか期待通りにいかない、いろんな試練を味わう中で私たちは信仰を失っていきます。今年東京キリストの教会は信じる者には何でもできる、これを全員一人一人のテーマ聖句として生きていきたいというふうに思います。今日皆さんは自分が変われるというふうに信じていますか。自分の価値観が変えられるということを信じているでしょうか。これまでずっと変わらなかった状況を見てきて、ですが変えられている姿を今日信仰によって見てるでしょうか。信仰によって見るその戦いを今年は私は皆さんと一緒にぜひともしていきたいというふうに思います。聞いてくださってありがとうございました。